今日は何の日ですか？母の日なんですよね。まあみんなぐらいのね、やっぱり、まあちょっと童貞こじらせたね、そんな男の子たちはさ、やっぱり、まあ母親のことね、大切に思ってると思うのよ。だから、まあ今日母の日にもね、ちゃんとカーネーションあげてるかと思うんだよね。で、俺もね、先週母の日だからっていうことでさ、ちょっとまあ通販ではあるけどさ、実家に帰るのはちょっとね、めんどくさいなってあるからさ、まあ申し訳ないけども、まあ通販でね、まあ佐川急便か大和運輸の人がね、まあちょっと愛を込めて、ね、持ってってくれると思うからさ、それでさ、母の日、まあ先週、俺がね、おすすめしている、最近ちょっとハマっているというね、電車男でも出てきた、ベノアっていう紅茶をね、売ってるそのメーカーがあるんだけど、そのベノアのところで、母の日セットが売ってるから、これを、まあ、先週のラジオ終わったらね、で、注文しようかなっていう話をしてたんだけどさ、結局あの後、ちょっとめんどくさくなっちゃって、で、またね、次休みの日が、確か水曜日とかがね、俺休みだったから、じゃあ休みの日にでもね、注文すればいいやと思ったらさ、まあそのラジオ終わった次の日ぐらいかな、まあ、ちょろっと見たらさ、もう売り切れてんだよね。あげようと思ってたさ、その母の日の商品売り切れててさ、ほんと何やってんだと思って。で、そのね、ベノアにちょっとメールまで送ってさ、一個でもちょっと商品残ってたら、なんとかなりませんかねみたいなさ、そのクレーマーっぽくはないけどさ、ちょっとね、もしかしてそういうのがね、可能であればっていうような感じで送ったら、うん、ないですっていうね。話で、ゴールデンウィークでね、やっぱりすごい殺到したらしくてね、それでね、商品売り切れということで。で、残念ながらさ、ちょっと母の日ね、俺がちょっと いい品はね、ちょっと送れなかったんだけど、一応他のね、サイトでちょっと、まあまあ、それなりのものを送ってね、それでまあ、ちゃんと届いたらしくてね、母親からね、写真付きでね、LINE が送られてくるっていうね、まあそんな感じのね、母の日でしたから、まあみんなもね、本当にお母さん孝行ではないけどさ、そんなに、まあ、実家暮らしだったらね、あんまりわからないかもしれないけど、一人暮らしとか始めるとさ、やっぱり実家に帰るっていう回数すごい減ると思うのよ。まあ、お盆とお正月ぐらいだと思うんだよね。年に2回ぐらいしかね、会わないわけ。もう、母親とは。それがさ、あと、ね、50年も母親生きてないわけじゃん。30年ぐらいでしょ、多分さ。生きててもさ、そしたらさ、3、2が6で60回しか会えないわけじゃん。そう考えたらね、まあせめて1年に1回の母の日ぐらいね、まあちゃんとね、お祝いではないけどもさ、そういうのを送ってみるのもいいんじゃないかなと思うから、まあラジオ聞いてるみんなは送ってると思うけど、で、あーやべ、今日母の日だったわーって、忘れてたわーみたいな人いると思うから、今はね、結構遅れてごめんねプレゼント的なものもね、販売してたりするし、あと普通に花屋さんでね、ちょっと一日遅れたけどとか言ってさ、で、それで花屋で買ってさ、明日とかね、お母さんにね、送ってあげたり、持ってってあげたらね、いいんじゃないかなっていう、そういうハートフルなラジオをね、今日やっていきたいと思うんでね、まあ、本当は今日は、第230回放送ということでね、スペシャルウィークだったんですね。で、このスペシャルウィークっていうのも、気がついたのが、今週、まあ連休あったんですけど、連休の夜っていうね、連休最終日の夜だったから、あーって、忘れてたわーって、もう完全スペシャルウィークだったら何かしらね、やるわけですよ。まあ今まで行ったことないところに行ったりとかさ、ねえ、そういうので潜入レポートしたりとかさ、もうちょっと企画っぽいことをやったりとかね、するんですけど、まあ気づいたのが遅かったよねってことでね、今週はね、ちょっと、プラネタリウムにちょっとね、行ってきたから、一人で。なんで一人でプラネタリウム行くんだよって話なんだけどさ。まあ、そんなね、話もしつつ、まあ、普通の、ね、いつも通りのラジオになっちゃいますけどもね。まあ、スペシャルウィークに、スペシャルじゃないことをするスペシャルっていうことでね。無理やりなんですけども、今日もね、1時間やっていきたいと思いますから、聞いていただけたらと思います。じゃあ、そんな感じでね、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。 改めまして、ドーテネットアットネットラジパーソナリティのバルです。こんばんは。まあそんなんでね、まあスペシャルウィークね、まあ大したね、まあ何かやろうって考えたとしても大したことはないんですよ。だけどやっぱりね、やろうって思って一週間過ごしたね、その時のスペシャルウィークとね、もうやっぱり何も考えてないでやるスペシャルウィークは全く別ですから、だからね、ちょっと後悔してる部分はあるんですけど、早いんだよ。前スペシャルウィークやったのがさ、220回でさ、もうそっから10回やってんだよね。3ヶ月ぐらいやってんだよね。だからね、まあ、時間が経つの早いななんて思ったりはするんだけど。いや、まあそんなんでね、今日は、まあ普通のね、放送していきますから、まあ、普通のお便りね、何かあればいただければと思います。じゃあ、お便りの方がですね、掲示板とメールでお待ちしております。掲示板の方だと、童貞ネットとググっていただいて、ホームページございますので、そちらの掲示板、ラジオ用スレその4というね、ところにいただきますか、あとはメールでお待ちしてます。メールアドレスが、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしてます。まあ、リアルタイムであれば、掲示板で、事前にいただけるんであれば、メールでね、いただければと思います。まあそんなんでね、まあ母の日もまあ無事ね、今日は終わりましてね、まあそんなんで、今日はね、そのプラネタリウムに行ったっていうね、ちょっと話をねしようかななんて思ってるんだけど、前からねプラネタリウム行きたかったの。まあ別にね、彼女がいようがいまいがね、普通に俺個人の感情としてプラネタリウム行きてえなーってちょっと思ってて、でうちの近くサンシャインね、60があるんですけど、でここにね、プラネタリウムあるのよ。だから家からさ、だって歩いて10分かからないところにプラネタリウムあるんだからさ、まあね、行っといた方がいいよねと思うしさ、それでなんかもう人生も最近ちょっと嫌になっちゃってさ、ね、ハイパーネガティブ期が結構長いからさ、なんかなと思って、でそういう時にさ、やっぱり空を見ることはいいことじゃない、だからちょっと行こうと思って、それでサンシャインシティにある満天っていうね、そういうプラネタリウムがあるんだけど、コニカミノルタプラネタリウムだね、そういうちゃんと直営のきちんとしたやつなんだけど、まあ、このね、なんか直営っぽいのは、例えば東京スカイツリーとか、そこにも天空っていうね、コニカミノルタのプラネタリウムあったりとか、で、その池袋はそのサンシャインシティだったりとかしてさ、で、今上映してるのが、いくつかあるんだけど、これがスキマスイッチがね、なんか、話をしてくれる、スキマスイッチの歌に合わせたりとかして、そういうまあ宇宙と、なんかそういう宇宙のそういうなんか時の流れとかね、星と星とのみたいな、そういうのを、まあ、やってくれるのがあったりとかで、そういうのなんかそういう演目が決まってるのよ。それを選んで、まあだいたい1演目につき40分ぐらいあって、まあどれか好きなの選んでさ見るって形なんだけど、でそのスキマスイッチのやつがあったりとか、あとは、フィンランドのオーロラの歌とかってね、そういうなんか幻想的なオーロラね、フィンランドの森の香り、北欧の優しい夜へってね、そんな解説が書いてありますけど、まあそんなのがあったりとか。で、俺が今回行ったのは、もう一つ、放映してるのがね、ブラックホールっていうね、もうなんか、ドシンプルなね、ちょっとネーミングなんですけど、まあ解説を読むと、圧倒的なスケールとスピード感で暗黒の謎に迫るっていうね。で、なんで俺がね、これを選んだかっていうと、俺、プラネタリウムって何が好きかっていうと、別に星空を見上げるのが好きなわけじゃないのよ。あのさ、360度パノラマっていうか、そのなんか球型じゃん、円型っていうかさ、そういう形の、そういう画面でね、大きい画面で、映像を見るのが結構好きなの。っていうのもさ、なんかプラネタリウム行ったことないって人ももしかしたらいるかもしれないけど、プラネタリウムって基本的にそういうちょっとなんだろうね、弧を描いたというかさ、そういうまあモニターというかね、風になってて、でここに、まあ、かなりでっかい映像が出るんだけど、でそこで例えばなんだろうな、ちょっと風景とかが出て、で風景が動いたりすると、なんか自分も動いてるような感じになっちゃうんだよね。だからそういう意味で、まあ映像を見てなんか体が動いちゃうような錯覚を覚えるくらいの映像が見たいなっていうのもあって、 で、それで見るとこのブラックホールっていうのが映像の迫力っていうのが星ね、これ1から3までちょっとあったんだけど星3つだったの。だから俺もうちょっと映像の迫力のねあるやつがいいなと思って、それでこれちょっと選んだんだけどさ、あのね、プラネタリウムって結構高いイメージがあったんだけど、そんなね、毎週毎週行けるようなね金額じゃなかったような気がするんだけど、ここ安いのかな、それとも昔から一緒なんか分かんないけど、プラネタリウムってこのサンシャインのところは大人1000円で、子供、小中学生は500円なんだよね。あとシニアの人ね、もし聞いてるかもしれないから、65歳以上は800円ということで、65歳以上の人が童貞ネットなんて聞いてるとは思わないけどね、わかんないから、もしかしたらね、じゃあ明日ね、母の日だからっていうことでさ、じゃあさ、今日母の日だったけどね、花送れなかったからお母さんを誘ってね、プラネタリウム行こうかなっていう思っている童貞の諸君いるかもしれないからね、そしたらね、お母さんもしかしたら65超えてるかもしれないから、いそういう意味ではね、有益情報ですからね。でまあ普通まあ大体まあ俺たちみたいなぐらいだとまあ大人料金では1000円だけどさ、プラネタリウムって1000円だったっけと思って、なんかもうちょっと高かった気すんだよなと思ったんだけど、だって1000円だったらさ、週に1回、例えばね、休みの日が、まあ、連休とかあったとしたらさ、別にいいじゃん、ちょっとどっか出かける前にさ、まあうち近いからだけどさ、プラネタリウム見て、それからちょっと街に繰り出すとかさ、全然できるからね。だからそういう意味でもね、俺結構プラネタリウム、これ、この金額設定だったら、ちょこちょこ行こうかなと思って、その結構、上映の内容が変わったりするの、上映作品がさ。だから、ちょっと新しいのできたらね、その都度ちょっと見に行こうかなとはちょっと思ったんだけどさ。まあ、そんなんでちょっと安いなっていう。そんなプラネタリウムで。たださ、プラネタリウムさ、俺が最後に行ったのっていつかなと思うと、多分、その女の子と付き合っていた頃が最後だと思うんだよね。一人でね、プラネタリウムなんて行ったことはないんだよね。そんなね、自殺行為はしませんよ。だってカップルだらけでしょっていうね。だってプラネタリウム、リウムってさ、普通に個人的に好きで行くっていう人結構少ないと思うんだよね。やっぱデートの定番みたいなさ。まあこのね、サンシャインのところにはプラネタリウムとあと隣接して水族館があるのよ。まあ両方ともデートスポットじゃない。でときめきメモリアルやってればさ、水族館とか行ったりするわけじゃない。それで俺たちはもう、ね、デートスポットって言ったら水族館で分かってると思うけど、まあプラネタリウムも入ってきますよ、そしたら。だからさ、まあ一人で行くのはね、結構きついかなと思ったけど、ちょっとね、やっぱり人生嫌になっちゃうとさ、まあそんなん関係ないですから、やりたいことをやりますからね。で、そんなんでプラネタリウムさ、ちょっと行こうと思って、それで、まあ俺、基本的に動くのが遅いからさ、行くのはちょっと遅い時間になっちゃうんだけど、結構ね、遅い時間まで、まあもちろんデートコースっちゃデートコースだからさ、遅い時間までやっててくれないと困るんだけど、なんだろうな、朝は11時から夜は20時までやってるの。だから結構やってるなと思って。まあ、さすがにね、俺は午後からの仕事だけど、まあ朝からね、プラネタリウム見てから、それで仕事行くっていう感じでもないけどさ、普通に会社員とかだったらさ、仕事終わって18時、19時で終わって、20時の最終の回とかね、行けるじゃないと思ってさ。だからそういう意味では、結構ね、遅くまでやってくれてありがたいなっていうのあるんだけど。そんなんでさ、まあ、行きますよ。で、ちょっとね、17時の回がね、間に合いそうだったから、じゃあ17時の回で行こうと思って。それで、やっぱし行ったらさ、カップルだらけで、やっぱしね、想像した通り、もうそのなんかフロアっていうかロビーがあるんだよね。で、開場するまでロビーで待ってくださいみたいなさ。で、入るとさ、もうカップル、カップル、カップル、カップル。で、ね、ロビーでも入っちゃったから、なんか椅子とかあんのよ。やばいと思って、でもカップルしか座ってねえしと思ってさ、でその通り過ぎていくしかねえと思ったら、途中でさ、トイレがあってさ、トイレに避難だと思ってトイレ入ってさ、どうしよっかなーとか思って。でもちょっとトイレ入る前の、ちょっと手前のところにカウンターみたいなテーブルがあったから、ここはお一人様用のところだなと思ってさ、でトイレ出てさ、カウンターのところすぐ座ってさ、それですぐに携帯出してさ、パズドラパズドラってさ、でやって現実逃避したんだけどさ、 で、それで、まあ時間が来てさ、プラネタリウムさ、これから始めますってさ、なんかね、皆さん移動してくださいってさ、で、あと5分で空きますので、皆さん一列に並んでくださいとか言ってさ、もうカップルカップルカップル、俺カップルカップルカップルみたいなさ、もう助けてみたいになってんだけどさ、大丈夫。俺には携帯があるからね。うん、俺は携帯なんかちょっといじってます、パズドラしてますみたいなさ、2ちゃんのまとめ見てますって言うんでさ、まあ現実逃避してるんだけどさ、まあそんなんでさ、まあでも中には一人で来てる人もいたの。男の人も、ね、もう俺みたいなやつなんだろう、多分ね。人生嫌になっちゃってさ、空でも見上げるかってね。それでプラネタリウムね、一人で来ちゃうようなやつ。とか、あと女の子も一人で来てるやついたんだよね。だからなんだかちょっとよくわかんないんだけど、一人で来るやつっていうのもやっぱ数人いるみたいだよね。まあ今さ、宇宙兄弟とかさ、漫画もアニメもあると思うんだけどさ、人気があるわけじゃない。なんかそれでちょっと天体とか興味持ってる人っていうのもいるのかなとはちょっと思ったりするんだけど、まあそんなんでさ、でプラネタリウムが開いてさ、で入ってって、でなんかね、まあ後ろの方の席の方が見渡しがいいですよみたいな言われてさ、でまあ順番に入ってくから、まあそんなこと言われてもね、相手席に座っていくしかないんだけどさ、で座って、でまあ普通にね、始まってさ、でいいなーと思って、結構やっぱり迫力のある映像だったりとかしてさ、で楽しく見れたんだけどさ、たださ、その俺のね後ろにカップルが座ってたので、そのカップルがさ、なんかうるさいんだよね。なんか男がうるさいんだ、多分。なんかちょっとしたことで少しなピチャピチャって喋ったりとかさ、あとはもう飽きちゃったのか知らないけど、もうカバンを開けたりしてさ、中からペットボトル出してさ飲んだりすんのよ。それがさ、カバンのそのジッパーみたいなさ、音がもうジーコジーコするわけ。そんでそのペットボトル出して、ペットボトルの蓋回してる音と、キポポポってなんか飲んでる音とさ、なんかイライラするわーと思って、もうペットボトルとか持ち込むなよっていうさ、40分だよ上映時間、40分ぐらいね喉潤さなくたって、別にお前なんか喋るわけじゃないじゃんって、解説は別の人がしてるんだからさ、お前もう静かにしてろよと思ってさ、まあそんなんでさ、もうイライラちょっと集中できないんだけどさ、まあでもその中でもね、まあ楽しく見させてもらって、で結構ねやっぱりいいというか、ブラックホールについて詳しく分かったりとかさ、まああとはそのナレーターの声の人が平田博明さんっていう声優さんなんだけどさ、ワンピースのサンジの声とか、宇宙兄弟で言ったらムッタ、あとタイガー&バニーでカブラギ T 小鉄さんねとか、まあ、そういうのをやってる方が解説ねナレーターしてくれてさ、なんかすごく良くて、でまあ結構ねやっぱりその宇宙を空を見ることでやっぱり少しね、なんかなんつうのかな、自分の中でなんかどうにかしなくちゃとかさ、いろいろ悩んでることとかもあったけど、少しそれでねいいなと思って、宇宙と自分とをね比較してね、少しねなんか、うん、やっぱしいいなと思って、だから精神衛生上もなんか落ち込んだ時にプラネタリウムとか行くのっていいなーってちょっと感じてさ、いや本当に結構おすすめかなと思うんだけどさ、でやっぱりその映像とかもねもちろん良かったからさ、でたまに思うのがさ、昔ねバーコードファイターっていうね、まあおっさんしかも知らないんだろうな、コロコロコミックでやってた漫画でさ、昔バーコードバトラーっていうさ、 ゲームっていうの、そのバーコード、普通にその辺の商品についてるバーコードさ、読み込ますと、まあ、なんか HP とか攻撃力とか防御力とか出て戦うっていうさ、そういうおもちゃがあったのね。で、これがすんごい流行ってる時にコロコロコミックで、漫画がやっててさ、で、それがバーコードファイターってやつなんだけど、これがさ、まあ、ゲームドームっていうのがあるんだよね。そういうバーコードで戦うところの、そういう、まあ、ゲームセンターみたいなのあるんだけど、そのゲームドームっていうのは完全にそのプラネタリウムみたいになってて、でそこに映像が映し出されて戦ったりするの。だからさ、まあ、プラネタリウムでちょっとねゲームとかしたらすごい楽しいんだろうなと思って、やっぱりいくらでっかい画面使ってゲームしてもさ、人間の視界とは違うじゃない、画面がでかいっていう風にしかなんなくてさ、いくらリアルででかい画面でも全然自分の人間の視界には近くないから、あんまりやっぱり で、いくらリアルでも全然なんかリアル感がないんだよね。だけどそういうプラネタリウムのそのちょっと弧を描いた、あのすごいその自分の視界を全て包み込むような、そういうモニターになってくると、やっぱりその画面が動くと自分が動いてる感じしちゃうぐらいすごいなんか感覚になるから、だからそういうのをさ対象にしたゲーム作ったらさ、すげえ面白いんだよなと思ってさ、なそういうね、だからバーコードファイターでやってるようなそういうゲーム道具みたいなのね作ってもらって、それでゲームしたりとかさ、そういうのしたらすげえいいんだろうなとか思ったりとかしたんだけど、まあまあなかなかね難しいかなと思うからさ、まあ、ずーっとね、あのそれはバーコードファイター見た時からね思ってるんだけどさ、まあ、どこかで、ね、あのお金のあるゲーム会社さんとかねやってくれたら嬉しいなと思うんだけど、であとは、まあ、まあそんな感じでね、普通に終わってね、まあよかったなと思ってね。でただちょっとねやっぱりいろいろね思うところはあってさ、そういうさっきもちょっと出たんだけどさ、その自分のね、まあなんか殻に閉じこもってね、なんかモヤモヤしてるのとね、そういう宇宙のそういう神秘だったりとか、そういうのを比較することでさ、結構その救われるというかね、そういうのがあってさ、っていうのがさ、やっぱりその自分の存在ってさすごいちっぽけだなと思って、今はこんなに悩んでるじゃない、もうあれもこれもやんなくちゃってさ、でも俺はこんなんだしみたいなさ、だけど宇宙と考えてよって、やっぱり人間比較しちゃうからさ、自分よりもじゃあ例えばね、あの身近なね、あの出来のいいそういうな同僚だったりとかするのいるじゃない、でこいつに比べて俺仕事できないし、背も低いし顔も悪いしお金もないしみたいなさ、彼女もいないしみたいな、どうしようみたいな、俺も30超えてるんだけどみたいななってると思うけど、比較する相手が悪いんだよ、相手がそのたったね、それ例えばそのできた同僚かもしれないけど、これを俺と宇宙で考えると、そうすることによって宇宙から考えたらってね、俺と宇宙で考えたらってのあるし、でこの視点がね人間視点で考えるからいろいろ悩み出ちゃうけど、じゃあ宇宙視点で考えようよって、宇宙から見たら俺もアメーバも一緒、もうねちっちゃい本当に、まあ、普通に太陽が考えてもいいよね、太陽視点で見たとしても、ね、もう地球もちっちゃいのに、さらに地球の中にいる人間で、その人間の中、人間もちっちゃすぎるからさ、もう人間でもライオンでもね、あの豚でも牛でも、もうアメーバでももうちっちゃいわけよ、ゴミくずなわけじゃん宇宙から考えたらね。だから別にさ、俺の悩みなんてねちっぽけだなっていうか、そういうのち、もうアメーバみたいな俺たちが悩んでることすらね、悩んでることすらもうなんかおこがましいというかね、そんな風に考えたりとか、ね、あとはなんかやっぱり人間生きてればさ、今日一日何もしなかったなとかさ、1年経ってさ今年1年何もしなかったなとかってあると思うけどさ、これも人間視点で考えてるから、なんかそんなんで毎年毎年ね落ち込んじゃうなってあると思うんだよね、今年も1年ね経っちゃって年取っちゃったなみたいな、年取った割に何にもねなかったな今年とかあると思うけど、宇宙で考えてよね、宇宙が何億年ね、もう存在してるか分かりませんよ、そこから考えたらさ、人間の1日とか1年とかも一瞬なんだよね、どっちも同じなの、もう1日も1年も10年も宇宙から考えたら一瞬、何の変わりもないの、だから別にいいんじゃないと思ってで、もう完全に気休めなんだけど、でもさそういう風に考えるだけでね、やっぱりちょっと心がね救われるというかのもあると思うから、だからといってあれよ、そのなんか投げやりになっちゃダメだよ、そのね、あの別にね頑張ったからってね、アメーバも俺も変わんねえしみたいなさ、そういうのではないけどさ、まあなんかね比較するときにさ、ちょっと、ね、やっぱし引き目感じると思うんで、生きていくとさ周りの優秀なのいっぱい見ちゃってさ、だからといってなんか下の方のね自分よりダメなやつとかさ、そういうのばっかり見ちゃっても良くないからっていうのあるけど、そういう時にちょっと視点を変えてね、宇宙から見るとっていう風になると、ああ全然平気だなって、ね、頑張ろうってなれるかもしれないし、ね、今日もあんまりね、いい生活できなかったなと、1年経ってもいい生活できなかったなって思ったとしても、だってもう一瞬よ本当に、たった1年の話だからね、さらにその1年後どうなってるか分かんないわけだしさ、それもね急に1年後に すごいいい人生が待ってるかもしんないし、でもそれも宇宙からしたら別にいい人生も悪い人生もたった1年1年の話でね、一瞬の話だから別にっていうね話かなと思ってさ、まあそんなのね、まあよくわかんないと思うけど、まあちょっと悩んでる人は、俺はこういう風にね、なんだろうな、プラネタリウム行くとちょっとこういう変な思考になるかもしれないけど、少しね、なんか救われるというか、そういうのあったりすると思うからね、悩んでる人ね、ぜひ行ってみたらね、いいんじゃないかなと思うから、結構いろんなところでね、プラネタリウムあると思うの。探せば自分の近くにあると思うから、家の近くとかにね、だからちょっと行ってみるのはおすすめかなってね、そんなね、一人プラネタリウムスペシャルなんですけどね、まあ普通のいつも通りのフリートークね、まあそんなもんですよ。じゃあね、そんなんでね、まあちょっとおすすめしたところで、ちょっとお便りいただいているからね、お便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム、697番さん、パルさんこんばんは。ハイパーネガティブ期は脱出しましたか？暑くなってきたので体調崩さないようにしてくださいね。ところで夏の予定は決まりましたか？自分は今のところゼロですというね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあネガティブ期はね、まあなんかね、なんだかんだでまだ脱出できてないけど、でもこうやってプラネタリウム行くことによってね、ちょっと自分の考え方がね、ちょっと気持ち悪い方向に行って、それでもしかしたら抜け出せそうなね、そんな感じもしてるんですけど、であとね、ちょっと暑くなってきたからね、まあこれから夏って感じだと思うんだけど、夏の予定ね、まあ海かな、今度は一人海、うわーそれはきついな、ちょっとな。でも一人で海行っても大丈夫ようなね、ちょっと肉体作りはしておこうかなと思うからさ、さすがにやだよ俺、海でオフ会とかさ、でも夏のビーチでオフ会みたいな、童貞ネットみたいなさ、それはきついからあれなんだけど、でもまあまあ最近ちょっと筋トレ始めて、腕立てとね、腹筋のあのコロコロするやつあるじゃん、コロコロ腹筋みたいなやつ、あれをやって今少しずつ体がね、ちょっと一時の筋肉満的なね、肉体に戻ってきたからさ、だからこれちょっと続けて、で少しまあ筋肉ついたらちょっとね、最近そのやっぱ暖かくなってね、外も出やすくなったから、マラソンなんか少ししてね、で、ちょっと体絞って、それで夏海かなっていうね、ところで、まあ海難しいのはさ、海の中使っちゃったり入ったりするとさ、もうどうしても髪型がね、奇跡のスタイリングしてるのにさ、これがちょっと崩れるから、そうすると大変なことになるから、この間ね、ちょっと散髪しに行ったらさ、やっぱり結構ね、またうわハゲてんなと思って、そんなのもあったから、まあちょっとね、髪に水をねつけるのはちょっと難しいんですけど、まあでもね、やっぱ海、まあプールでもいいんだけどね、ちょっと行きたいなと思ってるから、まあその分ね、ちょっと鍛えておこうかなって、まあそのぐらいだよね、予定は。まだ全然予定ないからさ。あともうわかんないじゃん、もう。俺もちょっと転職ね、まあずっと考えてるって言ってるけどさ。まあこのまま派遣だったらね、まあ関係ないですよ、夏休みとかないからさ。普通にいつも通りの、なんか週に2回ぐらいね、平日に休みがあるみたいな、そんな感じだからさ、なんも関係ないんだけど、もしかしたら夏休み前とかまでにね、新しいところに転職とかできればね、もしかしたらね、いろいろ、ね、夏休みのプランとかも考えられるかもしんないからさ、まあそんな感じかなっていうのは、特に俺もね、だから今のところはゼロっていうね、そんな感じかな。じゃあ、あとね、今日ちょっと喋りたかったこととして、まあちょっと、ラジオ始まってすぐに母の日の話したんだけどさ、で、これ、まあ、母の日でプレゼント買おうと思ったさ、その日さ、その母の日のプレゼント売り切れててさ、で、そのまあ、足でね、もういいや、売り切れてるからと思ってさ、そのまあ、ちょうど休みの日にね、母の日プレゼント売り切れてて、それでもうまあ、諦めてね、もう家帰ってきて、ちょっと出かけて、家帰ってきてから、それからね、また母の日の商品なんか探そうと思って、もういいやと思って、家出て、で、パチスロ行ってさ、そしたらさ、俺、今世紀というか、今までで一番、ちょっと負けたんですけど、今年の1月1日、8万円、パチスロで負けて、で、今まで一番負けたんだって言ったんだけど、今回8万8000負けたからね、もう途中からもうよくわかんない。もうなんかね、今回新しい、龍虎の剣の、パチスロがね、新台導入されて、ちょっと打ちたくてさ、覇王昇降剣を打たざるを得ない 状況だったからさ、まあ打とうと思ったんだけどさ、あれよあれよと何にも起きないでさ、8万8000だよねって、もうこれダメだと思って。でももうなんか最近さ、8万8000負けたらさ、震えが普通来るじゃない、顔真っ青になるじゃない、油汗出るじゃない、全然関係ないよねと思って、いけいけと思ってさ、それでもう ATM2 回走ってさ、でも8万8000だからね、もう最悪だわと思ってさ、でその後さ、もうここまで負けたからもういいやと思って、好きなもんね、ちょっとまあもう夜になったからさ、8万8000もさすがにね、つぎ込めばさ、そりゃね夜になってますから、そんでまあじゃあうまいもんでも食って帰ろうかと思ってさ、それであの寿司がね、ちょっと回転寿司ではあるんだけど、前にちょっと新しくできて結構まあ人気がありそうな寿司屋だったから、じゃあちょっとこのね気になってた回転寿司行こうと思って行って食ったら、あんま美味しくないの、別にどうでもいいわ、何人気あるかも分かんないわみたいなさ、そんな寿司食ってさ、なんかうんざりだわと思って、それでその後に床屋行ったんだよ俺。そしたらさ、床屋がさ営業時間外だよね、もう今日閉店してます、もう何やってんのと思って、そんで家帰って、でちょっとね最近ちょっとヤフオクしててさ、あのね綾波レイちゃんのフィギュアと、であとその綾波レイちゃんがロンギヌスの槍のフォークを持っているって、そういうのがあるんだけどさ、あのクリスマスにそのなんかエヴァンゲリオンのなんかケーキが売っててさ、それについてくるそういうなんかおまけなんだけどさ、あレイちゃんのフィギュアとロンギヌスの槍のフォークっていうのがあってさ、そのフィギュアとフォークだけがオークション出ててさ、でそれをさ入札してたんだけどさ、家帰ってね見てみたら、もう100円差で落札できずだよね、もう最悪と思って、もう踏んだり蹴ったりね、そんな最近、まあそんなもんだよね、ついてない、だいたいついてないからこそのネガティブ期ね、脱出できないんだよね。いいことありゃさ一発よ、彼女ができたら一発だし、セックスできりゃ一発よね。もうなんだけど、なんもねいいこと起きないし、悪いことしか続かないからさ、まあそんなんでね、まあ来週あたりちょっとね、ネガティブ期そろそろ脱出できるんじゃないかなと思うからさ、まあちょっとね体の体調も少し良くなってきてさ、先週お酒飲みすぎてさ、もう1週間ずっともう背中痛かったんだけどさ、ね、肝臓がねちょっとうまく機能してないとさ、背中も痛くなっちゃうからさ、なんだけどまあ1週間だってなんとかね、背中の痛みもなくなってきたから、だからね、まあ、ちょっと来週あたりね、ちょっとまあいいことねあったらいいななんてね、そんな風にまあプラスに考えられるぐらいのまあ精神状態にはねなってきたかなって、そんなところだね。じゃあ、あとね、ちょっとお便りいただいてるからね、お便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム、698番さん。一人で海水浴なんて職質されに行くようなもんじゃないですか。盗撮目的で来たやつと思われますよって、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね。それはあるかもしんないね。ちょっとライフセーバーの人にね、両脇抱えられてね、連れてかれそうですけども。でもまあまあ、別に盗撮ねしてるような感じでカメラ持ったりとかしてればあれだけどさ、で携帯とかもまあ持ってたらもしかしたら言われるかもしれないんで、あれでしょ、メガネに内蔵されているカメラのやつ持ってきゃいいんでしょ、それかちょっと足早に Google グラスなんかをさ、ちょっと先行入手してさ、かけてきゃいいんでしょ、そしたら全然ね、でもなんかメガネでかい人怪しいんですけどみたいなね、カメラ内蔵されてるからちょっとね、メガネでかくなっちゃいますから、まあそうしたら完全に、おいお前ちょっとここに、ね、ピンホールの穴が開いてるぞって、なんだお前ってなっちゃうから、そうすると、まあ、何も言えなくなっちゃうからね。だからまあでも一人で海水浴行ったらパラソル広げてさ、そこでサンオイル塗りつつね、宅建のね、ちょっと問題集なんかをね見てればいいんでしょ、そしたらね、インテリぶってる俺をさ、そのなんかちょっと彼氏とか今年の夏欲しいなとか言ってる女がさ寄ってきてさ、わインテリ抱いてってなるでしょ、だからそれをねちょっと目指して一人でね宅建の参考書でも持ってさ、で夏ね、まあ、海水浴一人で行ってもいいんじゃないかななんてね、そんなところだよね。あとはね、じゃあちょっとお便りいただいているから、ラジオネーム、もう DJ なんてやめてやるさん、お久しぶりです。1年前、 剣道の初段審査が怖いとかなんとかで、相談したものです。多分忘れているとは思いますが、1年経って今度は2段審査です。焦らずゆっくりと頑張ろうと思います。その間も童貞ネットはずっと聞いていました。パルさんもお忙しい中でも体だけは気をつけてラジオ頑張ってください。ではではというね、お便りいただきました。ありがとうございます。さあ、1年前なんだね。その、剣道のさ、なんかちょっとね、そういう初段の、審査があるっていうことで、まあ、緊張しちゃうんですけど、みたいな、どうしたらいいですかみたいな、そんなお便りだったような気はするんですけども。で、まあ、その時俺はね、あんまり、的確なアドバイスはできなかったと思うんだけど、ちょっとね、昨日思ったことを今日ラジオで喋るとあんまりいいことないんだけど、ちょっと、緊張しちゃう人に向けてね、ちょっとね、一つね、発見したことがあってさ、まあ俺もすごい緊張しいだからね、なんとも言えないんだけど、なんつうのかな、上から目線の方が緊張しないっていう理論なんだけどさ、なんかね、例えば、まあいろいろ頑張ってきて発表会があります、じゃあね。例えばじゃあ合唱コンクールみたいな、まあそんなのみんな学校とかであると思うからわかると思うけど、それで、ね、みんな全校生徒が見てるとかさ、そういう中でさ、そういう台上に上がってさ、みんなで歌ったりするときにさ、やっぱり緊張しちゃうなって人いると思うんだよね。でもこれは、俺すごい下手なんだよな、ね、もうみんなどういう風に思うんだろうなって思ってやるから、もう超緊張するわけじゃん。みんなの反応をね、伺いながらやってるから緊張しちゃうんだけど、でもこれがね、例えば、俺超歌うめえってね、もうみんなに聞かせてやるからって、ちょっとお前らちょっと静かにして聞けよって、行くぞ聞かせてやるぞっていう、そういう気持ちで臨むと多分緊張しないんだよねと思って、だから多分そのまあ俺もね、そのうち、まあ、有名になっていってさ、パルさんぜひ講演会をやってくださいとね、なる可能性ないけどあるとするじゃない。その時ですよ、その時俺がね、もういろんなね、著名人がいますよ、ね。会社の社長もいっぱいいますよ。そんな中でね、俺が壇上に上がってさ、ね、今日は皆さんね、お越しいただいてありがとうございますって言って、それで今日は皆さんがね、来ていただいたこのね、私のね、そういう、まあちょっと、まあスピーチね、聞いていただきますからってね、ちょっと静かに聞いてくださいって話なんだけど、その時にだよ、なんか俺がさ、全然自信ない状態でさ、ね、俺、ちょっと最近こういう風に思って、つってね、皆さんどう思うかなみたいな。そんなんで、ちょっとチラチラとね、お客さんの反応を見ながらやってたら、そりゃブルっちゃいますよ。こいつ何言ってんだってなる風に、ね、思われちゃうんだろうなって思っちゃうから、震えちゃうけど、それがさ、ね、もう皆さん今日来てくれ、ね、来てよかったですね。私がね、皆さんにすごいためになる話しますからって、ね、ちゃんと心して聞くようにね、っていう話をすればさ、そうするともうその人に諭すように喋るっていう風に考えると、もう緊張とかしないんじゃないかなと思って、だからこれこれこうなんじゃないですかねっていうような、なんかちょっと疑問系で喋ると緊張しちゃうけど、これこれこうなんですよ皆さんってね、今日はそういうことは知れてよかったですねみたいな感じでね、そういう気持ちで喋るとさ、緊張しないんじゃないかなってちょっと思ったりしてね、やっぱり昨日考えたようなことを、ね、全然消化してない状態で喋るとこうなりますけど、でもまあまあそういうのなんとかわかるなって人いると思うから、だから今回のね、そのお便りいただきました、もう DJ なんてやめてやるさんもね、その今回は2段のね、検査ね、2段審査かっていうことなんだけど、それもね、もう自分はもう3段の実力があるんだと、だからね、もう見ろと、もう3段ぐらいの実力がある俺が2段のね、審査受けてやってるんだからね、もう存分に見てくださいとね、見てなさいと、ね、これから俺が剣道界を背負って立つ人間ですよと、ね、そういう風に考えてやると、緊張はしないけど、そういうね、武術っていうかね、剣術みたいなものになってくると、ね、その奥ゆかしさとかね、そういうのはないっつってね、謙虚さが足りないってね、失格ってなるかもしれないから、まあそれはね、謙虚な気持ちでね、前もね、初段の審査の時にね、まあ、大丈夫だったと思うんでね、だから今回も大丈夫だと思うんで、ね、普通に今までやったことをね、信じてやったらいいんじゃないかなって、普通の話になっちゃったけど。で、まあそんな話ですね。 あとはラジオネーム、事務員さん、はじめましてこんばんは、今年の春から、新社会人で毎朝とても憂鬱なのですが、通勤中の車の中で、このラジオを聞いて、笑って元気を出しています。通勤中しか聞けねえ、聞けていない、いけない、通勤中しか聞いてはいけないというマイルールのおかげで、あと半年ぐらいは仕事を続けられそうです。いつかオフ会も参加したいです。これからも応援していますという、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうか、今年から新社会人ということでね、そりゃ毎朝憂鬱ですよ。なんかわかんねえ仕事と、理不尽な上司とさ、で、早く行って、遅く帰って、もうそれの繰り返し。で、休みの日はさ、疲れて、もう体も動かないけども、もう仕事にね、追いつかないといけないってことで、ビジネス書を買い漁ってさ、読んでさ、それの繰り返しですよ。もう辛いよ。でも、そんな辛い毎日の中でもね、朝、このラジオを聞くことでね、頑張れるって、そういうことを言ってくれるっていうね、まあ、ラジオパーソナリティ冥利に尽きるなっていうね、ところだと思うんでね、まあそんなね、あの、楽しみにしていただいているね、ラジオが、もう宇宙と俺を比べるととかね、そういう話になっちゃうんですけどね、もうちょっとね、まあでもそれでもさ、もしかしたらね、少し救いになるかもしれないじゃない。俺も会社辛い、死にたいってなってるかもしれないけど、宇宙をね比較して比べればさ、もう宇宙から考えたら別に会社も俺も別に関係なくねみたいになってさ、じゃあ頑張れるかもってなるかもしれないからさ、まあそういう意味ではね、まあどういうタイミングでこのラジオ聞くかもわかんないけどさ、まあまあ日々ねちょっと聞いていただいて、で日々のなんかネガティブな感じねっていうのも、このラジオ聞いてよりネガティブになっちゃうと困るけど、まあ自分よりもネガティブなやつってこんなにいるんだなとかって、ね、そういう風に考えてもらって、じゃあ俺はまた頑張れるなとかね、そういう反面教師的な感じでもいいんだけど、まあ楽しくね聞いていただけたらね嬉しいかなと思うから、まあ仕事はね頑張ってね、でこのラジオも頑張って聞いてもらえればね嬉しいかなと思っております。あとはねお便りいただいてます。ラジオネーム羊がいる水族館さん、パズドラやってみたけどすぐ削除したよ。あれはダメだ、モンスターハンターと同じで時間泥棒ゲームだ。生活の優先順位が狂ってしまう。遊ぶために、スコアが遊ぶたびにスコアがリセットされるパズルゲームなんかと違って、自分のキャラクターが成長するし、そのくせエンディングがないから時間は費やせば費やすほどやめにくくなるし、あんなのやってると宅建落ちちゃうぞパルさん、時間ってのもお金と同様に大切だぜってね、お答えいただきました。ありがとうございます。心に突き刺さるよねこの言葉ね。いやー本当なんだよ、パズドラはさ、いや面白いのよ、面白いからやってるよ。今もランク140ぐらいでさ、まあコツコツやってはいるんだけど、いや本当にその場その場で終わるゲームじゃなくてさ、ずーっと継続していくわけじゃん、やってったことが積み重なって。だけど別にエンディングっていうエンディングもないわけじゃない。まあ一応そのダンジョンはあって、そこをクリアするっていう部分あるから、で今公開してるダンジョンはねここまでとかってあるわけだからさ、そういう意味では一応クリアはあるっちゃあるんだけど、それでも結局さ、ドラクエ終わった後にさ、またなんて続きじゃないけどさ、裏の世界みたいなのでやったりできたりとかさ、かクリア後に今まで行けなかったところに行ったりとかさ、そういうのあるじゃない。そんなのがずっと続くわけじゃん。だからモンハンもそうだよね、本当にストーリー的にはクリアできるけど、その後もずっと楽しめるっていいことなんで、すごくゲームとしては。だけど人生のね限られた時間を考えると、それはどうなのっていうねところは正直あるなと思って。本当にまあなんつうの、普通だったらだよ、いつもだったら、まあ、通勤時ね電車乗りますよ、で結構長い時間乗りますけど、そこで宅建の勉強ができるところ、まあ宅建しなくたって普通に本とか、ね、小説とか読める時間を、もう携帯でパズドラでパズドラね、なんか一区切りしたら2チャンネルのまとめサイトで、仕事の休憩中もパズドラ2チャンのまとめサイトで、家帰ってくる時も電車の中でパズドラ2チャンのまとめサイト、 もういつ本開くのっていうね。もう今なんだけどさ、今やんでちょっとまずいんだけど、だからさ、ほんと時間泥棒っていうのはね、分かってんだよね。で、さらにこっからまあ課金する、お金をね、費やしてくると今度もお金も時間も両方とも泥棒されてっちゃうんだけど、でまあまだね、あのお金も払ってないんだけどさ、まあそんなんだからね、ちょっと俺もパズドラ控えようかなと思って、まあ思ってるだけかもしんないけど、さすがにね、ちょっとこの半年、12月から始めて今日までかなり時間取られてると思う。まあしょうがない、まあ冬はね、俺も外出ないからさ、まあ、パズドラと2チャンネルまとめがあればさ、半年ぐらいは全然あの楽しく生きていけるんだけどさ、さすがにここからの半年ぐらいはこれをちょっと控えないとね、良くないなと思って。だからね、まあまあ、あのありますよ、最近本当にソーシャルゲーム、まあ昔で言うソーシャルゲームよりも一歩上のものだと思うんだよね。そのソーシャルゲームって結構その人と人とのコミュニケーションもあったりとかすると思うんだけど、パズドラとか、例えば俺がたまに最近言ってるラブライブのね、スクールアイドルフェスティバル、あのそういうのは結構個人なんだよね。個人でそういうゲーム進めてったりとか、あのステータス上げてったりとか進めていって、でちょっとだけそういう、まあ、一緒にやってる人たちね、他にプレイしてる人たちのなんかキャラクターの力をね、ちょっとだけ借りて、でゲームしたりとかっていうレベルだから、別に横のつながりってないんだよね。ただやっぱし自分で面白いなと思ってやるゲームだからさ、それはそれなんだけど、ただやっぱりね、無限にやっちゃうんだよね。だからあんまね、そういう意味ではよろしくないなっていうのは正直思ってたからね。もう時間ばっかり取られてく、他のことができない、でもやっちゃう、ビクンビクンみたいなね、そんなんだったから、ちょっとね控えようかななんて、そんな風に少しね、今はね、今日の時点では思ってますっていうね、そんな感じかな。じゃあ、あとね、お便りいただきました、ラジオネーム、まさやさん、俺もパチスロを天井付近まで回して、金が尽きてキャッシングまで、して回して、結局5万負けたよ。今日は空がアホかったな。パチスロで負けたからって落ち込むことなんてないさ。8万負けたのはきついよな。それだけあったら気持ちいいセックスができたのにな、っていうね、お答えできました。ありがとうございます。8万あったらね、何でもできるなと思って、だからスロットもね、パズドラ同様卒業していこうかなと思ってね、何回言ってんだって話だけど、でもね、思うの、8万ってね、だ今年ね、1月1日に8万負けて、で今週も8万負けてさ、合計で16万でしょ。やっぱりね、じゃあ16万あったら何ができるのっていうと、例えばだよ、楽天とかね、アマゾンとかで欲しいなって思ったものをお気に入りリストを入れとくわけよ。で、これ全部お気に入りリスト入れてるもの、全部買える。まあ、そんなに俺も物欲っていうかさ、これ欲しいな、あれ欲しいなってさ、買ったりしないからさ、そんなに物を買ったりはないから、そういうのもあるんかもしれないけど、でも、まあ、普通に欲しいなって思ってるものを全部買っても、全然お金がね、お釣りが返ってくるぐらいの金額なんだよね、16万って。だから、よろしくないよねと思って。だったらスロットもしないで、欲しいなって思ったものをもうためらわずに、お気に入りリスト入れないで、ね、いつもだったらお気に入りってボタンを押すけど、そこを購入ボタンをさ押してもいいわけじゃない。で、押してスロットはしないと。それが一番ね、なんかいいよねと思って、ちゃんと等価交換しないと。お金をさ、やっぱり同じ価値のものを買うと。ね、やっぱりね、等価交換じゃないんだよね、スロット。まあ、出る時もあるから、で、出ない時もあって、それだから当然なんだけどさ、そりゃね、ダメよ、等価交換じゃないもんしたらさ、そりゃ持ってかれますよ。ね、もう片腕も片足も持ってかれますよ。そしたらさ、俺のさ、やっぱりそういう、気力だったりとかね、お金だったりとか、それ持ってかれちゃいますから。まあだからね、ちょっとやめるってこともないかもしれないけど、本当にほどほどで、で、できる限り好きなものを買ってね、お金は使っていこうかなって、そんな風に普通にね、ちょっと思ったりしたね、今週ですかね。
童貞ネット。 @ネドラジ。
じゃあそれではね、そろそろお時間もねほどほど来ましたからね、お別れのコーナーをしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今週他に喋りたかったこととか、あとはまだ読めてないねお便りとかをね、ちょっとつらつらと、読んでいこうかななんて思っております。じゃあね、あとね、今週ちょっと喋りたかったこととしては、そうだね、ちょっと今週夢見たんだけどさ、そこでちょっと思ったのがさ、夢の中でね、あの俺の憧れのゲームクリエイターも、まあ亡くなってしまいましたけど、この間ね、飯野健二さんが夢の中で出てきて、なんかね、なんだろう、ネット上なのかなんだかわかんないけど、それで俺とちょっとやりとりをして、でこの後俺と飲みに行ってくれるって話になったの。でもさ、そんなすげえ、まあそれ夢ね、夢の話だよ。でも夢の中でもやっぱしさ、そんな急にね、憧れの人となんか食事するとか飲みに行くとかって話になった時に、いや、これでそういう風にうまくいっちゃったけど、本当にいいのかなとか、で実際に会ったとして何の話すればいいんだろうとかさ、そういう風に考えちゃってさ、絶対そういう、例えば、まあ、今回その夢で見た話だけど、リアルでもね、例えば憧れの人がさ、自分からなんかね、そういう軽い気持ちで、どうせ断られるんだろうなと思って、まあ、ダメ元で誘ってみたところ、OK してくれたとき、絶対尻込みしちゃうよねと思って。だ、例えばさ、俺がさ、まあ、ないけどね、ツイッター上で伊集院さんにね、伊集院光さんに、まあ、俺、ね、伊集院さんの生活圏内でね、住んでますと。もしよかったら、ちょっと、伊集院さんがこの後暇だったら、一杯飲み行きませんかみたいな。別に冗談じゃん。100%、こいつはやべえじゃん。だから、絶対スルーされんじゃんって思うけど、そこで、わかんないじゃん。相手なんてさ、どういうテンションかさ。そういう時に、あ、いいよ、どこにするみたいな。なったらさ、やばいよね、と思って。って。ね、すごい嬉しいけど。会ってどうすんのって。別に俺はね、憧れの人と飲んだりとか喋ったりとか、なんかその美味しいもの食べたりとかできるからさ、それ楽しいと思うんだけど、向こうに対して何が与えられるのって、やっぱそう思っちゃうじゃない。まあわかんない、俺がそうやって喜んでるのを見ていいって思ってくれる人もいるかもしんないけど、でもやっぱりせっかく会うんだからさ、お互いにメリットがないとさ、そんなのあんまり健全じゃないじゃない。だから何も与えらんない中でさ、なんかこっちが話したりとか向こうのなんか話聞いたりとかして、それはなんかよろしくないなと思ったりとかしてさ、ちょっと尻込みしちゃうなと思って。これは別に男女関係なくさ、で別に憧れの人っていうのは、その異性ももちろんね、異性の憧れの人誘ってさ、いいよって急に言われてもさ、まあちょっと尻込みしちゃうけど、別にこれは同性でもさ、普通に憧れてる人、尊敬してる人とかさ、そういう人、例えばさ、じゃあ会社とかね、まあ勤めてる人いたらさ、そのもうかなりね、大企業だったらさ、社長とかさ、取締役とかとさ、もうご飯食べに行ったりとかする機会って、まあ、ほぼゼロじゃない、ほぼないってか、ありえないじゃない。だけどたまたまだよ、エレベーターで社長と一緒になっちゃって、これから飯行くんだけどお前一緒に行くかとか言われたらね、尻込みすんじゃん。ね、俺社長と一緒に飯食ってどうすんだよこれって、ね、何にもなんないけどって、ね、もう社長絶対退屈にしちゃうわとかさ、いろいろ考えちゃうと思うけど、だからまあそういう風にね、人間は思っちゃうんだなって風に思ったんだけど、だからといってどうしたらいいとかそういうのもないんだけどさ、だからまあそういう可能性があるからさ、まあわかんないからさ、人間いつね、こういう風に急なね、まあその誘いがあったりとか、こっちがね何の気なしに誘ったら OK してもらったとかね、そういう時のためにもね、なんかすぐ対応できるようなね、そんなものをね、なんか持ち合わせていればね、ちょっとはいいんじゃないかななんてね、思ったりとか、まあしたかなっていうね。これもね、俺今日スペシャルウィークなんだぜ。スペシャルウィークなのにね、いつも通りなね、瞑想しているいつもな感じね、ちょっと出ちゃってますけども。あとはね、今週他思ったことね、思ったことってどうなのって話だけど、あ、今週ね、俺が一番面白いと思ったことは、私の趣味はリクナビネクストウォッチングですってね、これが一番面白いなと思ったフレーズなんですけどね、今週のヒットね。で、あとはね、ちょっとオナニー の話なんだけどさ、まあね、スペシャルウィークぐらいね、オナニーとかセックスの話しないといけないですからね。3D カスタム少女って前に一回紹介したんだけど、その、まあ、画面の中のね、その自分の好みな女の子、ね、一応カスタマイズして、その子とセックスが、疑似セックスができるという、そういう素晴らしいソフトなんだけど、まあ、たまに起動するの。そんなね、毎日じゃなくて起動するんだけど、ただ、まあ、これちょっと一個置いといて、オナニーとセックスって、かなり別な、ね、その、ベクトルのあるそういう性的なものだと思うんだけど、オナニーってさ、例えば、ね、エロ動画とか見ててもさ、結構、なんだろ、持たせることができるっていうの？その、この動画で、なんか、例えば動画サイト回ってさ、で、5個10個見てさ、わ、もう今日これでいいかなと思って、それで動画見て、シコシコするわけじゃない。でも、やっぱりこれじゃねえなと思って。で、結局他の動画行ったりとかして、まあ、最終的には、もういつも見ているお気に入りの動画に戻って、もういいや、今日もこれでいいやつでさ、それで、まあ、落ち着くってこと多いと思うんだけど、ね、多いのかな？多いと思うんだよ。で、結局、オナニーってそういう意味では、途中で、ちょっと、やめたりとか、一回、ちょっとね、置いといて、つって、それで、他のね、動画行って、それからまた再開してとかさ、そんな風にできると思うんだけど、で、セックスってさ、なんだろうな、オナニーはそうやって我慢したりとかね、できるんだけど、セックスってさ、すぐ行っちゃうと思うんだよね。わかんないよ。人によってだけど。なんか、すぐ射精しちゃうっていうかさ、我慢ができないっていうかさ、そういう、部分があると思うの。ね、まあ、童貞が聞いてるの多いんだろうな。ね、まあ、童貞はわからないと思う。だから、これからね、気づく部分もあると思うけど、ね、そんな、ちょっとね、上から目線だね。童貞の諸君に対してね、ちょっとね、上から目線で喋るようなね、そんな、ね、童貞ネットってラジオやってるのに、ね、童貞じゃないね、そんなパーソナリティなんですけども、まあ、セックス、ね、まあ、したことあるって人だったら、もしかしたらわかるかもしれないけど、なんか、セックスってさ、我慢できないっていうか、出したくなっちゃうっていうか、そういうのがあってさ、すぐに行ってしまうというか、で、この差は何なんだろうなと思って、オナニーは、そういう途中でやめたりとかして、で、なんか、なんだかんだで、また再会してみたいな、そういうのができるけど、セックスはすぐ行ってしまうと。ね、なんでなんだろうと思った時に、俺この 3D カスタム少女、ね、この話戻るんだけどさ、3D カスタム少女って、セックスに近いんだよなと思ってさ、あのね、オナニーだったら、普通のね、動画見てとか、なんかエロ画像見てのオナニーだったら、別に途中でね、休憩してそっからまた再開してもいいんだけど、3D カスタム少女は、もう出したくなっちゃうんだよね、精子を。で、これ何の差があるんだろうと思ったところさ、完全に 3D カスタム少女の、その流れっていうのが、女の子、好きな女の子を作って、それに好きな服を着せて、で、好きなシチュエーションに行って、そこでセックス。するんだけど、っていうことはさ、もう完全にまあ恋人と同じメカニズムなわけよ。好きなことセックスだから、もう自分の好みのことセックスなわけじゃん。そりゃあね、気に入らない動画とか見てる場合じゃないですよ。それ気に入らなかったら他の動画行きますけど、本当にもうピンポイントで好きな子だったりとか好みの子が目の前にいて、それでセックスなりなんなりをするっていう状況になったら、そしたらさ、休憩とかないんだよね。やっぱし、そこも一本で、まあ、別にもう気が散ることもないからさ、もうこの子でね、最高っていう風になってるから、そう考えるともう、すぐにでも射精したくなっちゃうんだよね。だから、3D カスタム少女って、それに近いなと思って、セックスに近いんだなと思って。だからまだね、日々、ね、最近よくパルさん 3D カスタム少女の話するけど、もうどうなのよって思ってる人いるかもしんないけど、ぜひね、体験版できるから、で、体験版で好きなタイプの女の子作ってさ、それするとね、ちょっと分かってもらえるんじゃないかなと思うからね、本当おすすめ。あと童貞ネットのホームページの方にも 3D カスタム少女と、あとその、USB でつながるオナホールね、これの購入できるね、リンク先貼ってあるから、まあ、こっから買っていただけるとちょっとね、気持ち程度、俺にね、お金が入ってくるから、ね、まあ、そっから買っていただいても嬉しいかなと思いますからね、ちょっとおすすめだなぁなんて思ったりするかな。 で、あとはね、お便りもいただいてるかな。はい、お便り、ラジオネーム山猫舞台さん。久しぶりに、生で弾いています。人生で一番大切なのは時間なのに、一番無駄にしているものも時間という言葉をどこかで聞いて、という言葉をどこかで聞いて、その時は心に響いたけど、やっぱり今も無駄遣いしている。松下かホンダの創業者が、全財産払ってでも若い頃に戻りたいと言っていたな。よし、明日から頑張ろうってね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、やっぱりこうやってなんか著名人というかね、すごい優秀なさ人たちがさ言うわけじゃん。もう全財産すんごいね資産があるわけだけど、それを全部払ってでも若い頃に戻りたい。まあ俺も思いますよね、この時点でも10年前に戻りたいと。やっぱりね、まあ、どこなんだろうね、一番戻るのがいいなって思うのはどこだかわかんないけど、大体みんなもしかしたら10年戻れればなんかもっとうまくできたんじゃないかとかね、そういうのがあるかもしれない。だから20歳の人はもしかしたら小学校とか中学校まで戻れたらとか、だから俺は32だから22ぐらいに戻れたらとかさ、でこれが40、50になっていくと40の頃、30の頃ってなっていくかもしれないけど、そこまで昔に戻りたいっていう風なのももしかしたらないかもしれないよね。だけどまあ戻りたいっちゃ戻りたいよねっていうところでさ、で、まあ、時間はね本当大切だけど、やっぱり無駄にしちゃうっていうね、まあ、あると思う。でもただね、何が無駄かって分かんないんだよね。結局もう一生生きて、その上でうわあれは無駄だったわって思うのあるかもしんないけど、結局さ今無駄かなって思ってることも、例えばね1年後とかに、あれすんげえ無駄なことだと思ったけど、ね、よく分かんないけどなんか今のこね、なんかやりたいことにすごい結びついてたわとかあるかもしんないじゃん。わかんないよ。その例えばじゃあソーシャルゲームずっとやっててさ、だけど結果ね、1年後2年後にソーシャルゲーム作る立場になってるかもしんないからさ、あんだけ俺がハマったんだからね、他の人もハマるんじゃないかってね、でそういうものを作りたいっつってさ、でなんか新しいもの作ってってなるかもしんないから、まあ無駄なものはこの世にないと俺は思ってるけど、だけど結局ね、全部生きて死ぬ前の段階で分かるところだからね、それはまあ何が無駄か分かんないんだけどさ、だからね、でもそうとは言いつつもやっぱりなんだろうね、やんなくちゃいけないことがある中でそことはかなり離れてることをやってるっていうのは、今生きる上ではちょっとまあ無駄遣いかなっていうようなやっぱし感じはあると思うんだよね。今はだって俺宅建で勉強しないといけないっていうのと、あと転職しないといけないでしょ、あとはちょっとねやっぱしラジオ真面目にやっていこうと、今は真面目にやってるよ、だけどもうちょっと真面目にやっていこうかなって思ったりしてるから、大体この3つ、あとまあ彼女欲しいとかね、セックスしたいとかね、 3D カスタム少女でオナニーしたいとかいっぱいあるんだけど、だからそんな中でね、2ちゃんのまとめを見るとか、パズドラ、アイドルマスターじゃなくて、なんだい？ラブライブ、ね。ラブライブのアプリやったりとかさ。でもそれこそね、アニメ見たりとか、そういうのもね、もう、まあ、無駄っちゃ無駄だと思うのよ。人から見たらさらに無駄だと思うし。俺も、なんかそれ、結局、最後まで見てさ、アニメさ、ああこれ見なくてもよかったなってあるわけじゃない？そう考えるとさ無駄かなって思う時もあるけど、まあだからね、でもただ全部無駄って言っちゃうとさ、もう全部なくなっちゃうじゃん。本当に仕事して家帰ってきての生活になっちゃうからさ、それもちょっとね面白みがないからさ、無駄ぐらいはね少しぐらいないとさ、あんまり人生がねまあ寂しくなっちゃうのもあるからさ、ある程度はあった方がいいかなと思うけど、まあね、そういうのが分かれば、ね、もう、今はそんな無駄なね、生き方してませんからね。まあ多分分かんないでしょうね、俺たちはね。俺たちってもうみんなのことも含めちゃいましたけど。だからまあ明日からね、まあ少しちょっと気を引き締めてね、そこまで無駄な時間使わないでね。例えば、ね、パズドラをさ、1時間やったんだったら30分とかね。やらなくなっちゃうっていうのは極端だからさ。まあ、ある程度やったりとか、2チャンネルもね、なんか同じようなスレばっかり見てんじゃなくて、もう今日はね、この時間、 しか見ないと。この時間はもうガーって見て、で、あと今日は見ないとかね、風にすればね、いいんじゃないかなと思って。だから、まあニコニコ動画とかもさ、毎日毎日ランキング見るわけで、1位から100位までザーッとさ、で、あ、これ面白そうだ、これ面白そうだなって、毎日チェックするわけ。まあ無駄ですよ。でも、まあこういうのもね、あの人生のそういう、まあ、エッセンスとしてね必要かななんて思うからね、まあ、見ていきますけどもっていうね、まあそんなね、まあなんとも言えないお話だよねってねところだよね。じゃ あとね今日喋ろうと思ったことは、あとそうだな、まあ、転職の話もさっきちょっと出たからちょっとお話ししたいんだけど、転職についてちょっとまた考えてさ、前はやっぱり好きなことを仕事にできればいいなって思ってるんだみたいなと多分話もしてると思うんだけどね、まあ好きだったらさ、多少辛くても我慢できるしね、結構頑張れんじゃないかなっていうのはあったと思うんだけど、でもねこれはねもうやめた、この考え方やめて得意なことを仕事にしようかなってふうに思ってさ、ようやくたどり着いたなと思って、ようやくシュタインズゲート世界線にたどり着いたなーと思ってさ、結局ね、好きなことと得意なことってやっぱ違うと思うんだよね。好きなことはね、もしかしたら得意じゃないかもしれないけど、でも好きだから続けていけるっていうのはあったりするし、で得意なことっていうのは別に好きじゃないことでも得意なものってやっぱしいっぱいあると思うんだよね。だから全く別だと思うんだよ。だけど仕事として選ぶならどういうのがいいのって、もちろん好きで得意なものを仕事にできれば一番いいんだけど、わからないねと思うの、なかなか人間って。でその中でじゃあどっち側をねちょっと重視して考えた方がいいのって考えると、好きなことでもいいんだけど、好きなことよりは得意なことを仕事にした方が、仕事って結局ストレスかかってくる部分多いと思うので、その中でに好きだけど苦手なこととかだった場合結構ストレスすごいと思うんだよね。結局苦手だから何やってもうまくいかないからさ。でもあんまり好きじゃないけど得意なことであればストレスはたまんないと思うんだよね、うまくいっていくからさ。だから仕事は結局していかないといけないからさ、だから得意なことをしていって、それで普通に評価とかされてね、でできることをねやっていっていけばね、俺はそれ仕事は仕事でいいんじゃないかなと思って。でもやっぱり得意なことだけばっかり仕事にしてさ、じゃあ好きなことはどうすんのって言って、でも好きなことは趣味でやればいいかなと思って。でだから人間大体生きていく上でさ、その一本じゃなくていいわけじゃない、仕事は仕事、プライベートはプライベートだからさ。だからまあ俺の場合はだけどね、得意なことをまず仕事にして、で好きなこと、まあラジオだとしようさ、ラジオは趣味でやっていきましょうよと。それでただ趣味もね、もちろん仕事になっていけるんだったらそれはそれでいいんだけどさ、だからもしね趣味でやっていったことが評価とかされてそれを仕事にできるんであればね、その時点で仕事にね切り替えればいいわけだからさ。だからそういう風に考えて、仕事は仕事で得意なことをやっていきつつ、好きなことはやっていって、もしシフトチェンジできるんだったら、ね、好きなことをシフトチェンジしてメインの仕事にしていくと、そういう風にできたらいいなと思って、まあそんな風にねちょっと今週考えたから、そんなんでね、今週思ったその趣味としてね、リクナビネクストウォッチングはねかなり俺の今マイブームになってるからさ、もうずっと転職のねそういう仕事を探してはいるんだけどさ、まあそんな感じかなっていうね、まあ本当に日々のお悩み相談だよね、もうね、もうそんなになってますけど。あとはラジオネーム、羊がいる水族館さん、仕事にハマろうぜ、30代はまだ体力もあるし能力もついてくるし、男が全力で動ける時期だぜってね、お便りいただけましてありがとうございます。これからどんどんどんどん老いてくんだもんね。てかこれ以上ちょっと体がボロボロになったら正直生きてくのが辛いんだけどっていうね、そんな感じになってるんだけど、もう背中ずっと痛いしね、ちょっと良くなってきたけどさとかねあるけど、まあまあでもちゃんとした規則正しい生活してさ、で筋トレとかもしとけばさ、まだまだ30代はね健康的にいけると思うからさ。なあ、まあ仕事ね、一番いいのはね本当に好きなことで得意なことが仕事になればさ、 本当にそれやっていけばね、面白いし、ね、最高だよね。もう評価もされて、それで毎日充実して、で、毎日ね、好きなことやってるわけで楽しいし、最高なんだけど、なかなかね、そういうのは見つかる人が少ないっていう部分もあるじゃない。ただ、やっぱり、仕事って辛いもんだし、みたいなさ、みんな苦労してやってんだから、もう死のものに言わずに働けよ、みたいな言うやつもいるけど、そうじゃないよね。それは、そういう人もいるよ、もちろん。だけど、それで諦めちゃってるじゃない？だって中にはさ、これ、自分はさ、この仕事が好きでずっとやってますとかさ、ね、あんまりお金はもらえないけどやりがいがありますとか、そういう人もいるわけだし、まあ、そんな人それぞれだからさ、みんながみんな辛いから、辛いけど頑張ってやってますってわけじゃないからさ、ただ、そういう人もいるからね、なんか、いろいろね、そうやって、なんつうんかな、なんか落ち込まないでさ、みんなもそういう風に頑張ってんだから、そんなに気を落とさずね、辛い仕事でも頑張りましょうって、そういう励まし合いだったら意味わかるんだけどさ。まあそんなんだからさ、まあできる限りね、ただ、まあ得意なことをね、仕事にしていくのが、一番、まあ、健康を維持できるかなってのもあるしさ、やっぱり苦手なことをさ、生きているうちのその3分の1ぐらいをね、時間費やしていくって考えるとさ、そんな拷問ないじゃない？ド M じゃない？だから、まあ得意なこと、ね、やっていけばいいんじゃないかなってね、ちょっと思ってはいるんでね、もう本当にそういうのでね、仕事を選んで、で、まあ、仕事を頑張ってね、30代ね、突っ走っていければなって、そういう風にね、ちょっとね、思ったりしたかなっていうね、真面目な話ですね、本当に。あと、ラジオネーム、まさやさん。セックスを楽しめるのは30代までだぞってね、お便りいただきました。ありがとうございます。もう、そんなん、ないから。ね、もう10代、20代、30代、もう全部セックス楽しめない。だって、セックスできないから。ね、だからもういいんです。ね、そこは気にしない。もう、俺はもう 3D カスタム少女でお気に入りの女の子を作ったから。あともう、その子の衣装を変えてね、日々楽しめばもういいですからね。もう、その辺は、ね、もういいんです。ただ、わかんないよ。近いうちにね、彼女ができれば、それはそれでね、セックス三昧になりますから、セックス狂いになりますからね。まあでもそういうね、本当に、チンコもさ、もうビンビンに立つのはさ、何歳までって考えるとさ、バイアグラを飲まなくても大丈夫なの何歳までって考えると、やっぱ30代だよねってなっちゃうから、そういう意味ではね、楽しめるうちにね、セックスがまたできたらね、幸せだなって。そんな風に思っちゃいますね。じゃあそんなんでさ、まあ、今日もね1時間わっけのわかんないね、もうスペシャルウィークなのにね、もう通常通りのラジオ、しかもなんかよくわかんない話ね、もう宇宙と俺とかね、なんか画面の中の女の子とセックス、なんかそれってすごいね、なんかすぐ精子出したくなっちゃうとかさ、アホなのっていうね話なんだけど、もういいんです。もうね、こんなもんですからね。32歳ね、独身男性ってのはみんなこんなもんですからね。まあその辺はまあまあいいんじゃないかなっていうことで、でね、来週が5月の19日日曜日、またね23時から1時間やっていきたいと思いますからね、聞いていただけたらと思います。一応ね、まあ来週というかね、来週までにちょっとね一箇所、前から行きたいなって思ってたところに行く予定があるから、まあ、そんな話がね来週できるんじゃないかなと思うからね、その辺もねちょっとねお楽しみにしていただけたらなと思っておりますね。じゃあそんな感じかな。まあ特に中身のないね、まあ、ラジオ、まあ、いつも通りですけどもね、まあ、ただねやっぱり今日ラジオ聞いたことでね、みんなにちょっと実行してほしいのは、母の日ね、プレゼント送ってないんであればね、ぜひこのラジオ聞いた後にね、ちょっと河原まで行ってね、お花ちょっと摘んできて、お母さん、ね、いつもありがとうってね、それでちょっとお花をね、あげるのがいいんじゃないってね、何この汚い花はつってね、もう早くあんた仕事しなさいつってね、そんなんなっちゃうけどね、ね、ニートは辛いなつってね、で、お花ね、拾いにね、お花摘みに行ったらね、職務質問されたりとかね、いろいろあると思うけど、そんな中でもね、一輪の花をさ、持って母親にね、渡してあげたらさ、そりゃ母親はね、どんな花でもね、なんだかんだで息子からもらったもんであればね、 喜びますから。だからそんなんでね、本当に、まあ一日遅れでもいいからさ、明日とかさ、学校の帰り、仕事の帰りとかにね、花屋さん絶対あると思うの。空いてるからさ。そしたら、そこで、ちょっと一輪でもね、なんか花をさ、ね、ダメよ、なんかそういう、お仏壇とかにね、添える花じゃダメですよ。まあ、カーネーションの残りとかもあるでしょうよ。なければバラの花もあるでしょうよ。なんかさ、ちょっとしたのをさ、まとめてしてもらってさ、なんか1000円ぐらいでね、ちょっと簡単に、なんか家に持って帰りたいんでって言ってさ、やってもらえばさ、すぐ作ってくれっからさ、それをさ、お母さんありがとうって渡せばさ、ね、もう、いつも童貞ネットっていうなんかラジオこっそり聞いているね、〇〇ちゃんだけどって、ね、こうやって母の日ね、もうプレゼントくれて、すごいね、お母さん感動しちゃったって。ね、これ、ね、誰がそうやってお花あげろって言ったのって、童貞ネットのパルさんだよ。パルさん素敵、大抵になるじゃん。そうしたらさ、ね、俺もその〇〇くんのお父さんになれるわけだからね。そんなね、もうそんなんでもいい、もうそんなんでもいいからセックスしたいからね。まあそんなんで、まあ、普通に、母の日ね、ちょっとお祝いできてなければ、明日にでもね、お花あげたらいいんじゃないかって、そういうね、ちゃんとハートフルなラジオね、今日1時間できたと思いますからね。まあそんなんで、また来週もね、ハートフルな感じでやって、ハートフルから一番ね、遠いラジオだなと思うんだけど、まあやっていきたいと思いますから、来週もね、お楽しみにしていただけたらと思います。それではね、今日もね、1時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。